本日は2013年の終末主日という日曜日になりました。週報にも毎年記載しておりますが、教会暦という暦を教会では伝統的に持っております。それは1年のサイクルで、私たちの世界の天地創造から始まり、イエス・キリストの来臨と十字架と復活、そして昇天、そして長い教会の時代を経て、キリストの再臨による最後の審判と世の終わりまでを、一年間という一つのサイクルの中に当てはめているのであります。始まりは、クリスマスから4週間前の対抗節、アドベントをもって始まります。その4週間をかけて、旧約聖書の長い歴史、キリストをお迎えするまでの歴史をたどります。そしてクリスマスを迎える。救い主の誕生を祝い、そして救い主として地上でのお働きがあり、灰の水曜日という日を迎えてからが、レント、受難節。十字架へと向かう主の苦しみを覚え、日曜日を除く40日間、受難節があり、ついに十字架と復活の日へと向かう。そこから40日、主イエスは復活し、さらに50日目に、聖霊降臨、ペンテコステが起こり、そこで誕生した教会の長い長い歴史が続いてまいります。私どもの修法では、その上、左肩上のところに、何々主日と書いてありますが、聖霊降臨節大難主日というのが、ずっと24、5週続くのであります。これがいわば長い長い教会の歴史を表しています。そして今日、この地上の神が作られた世界の終わりの時、終末主日となるのです。これはキリストにある全き罪の許しという救いをいただく者にとって、決してその終末は怖がったり恐れる時ではなくて、今賛美歌で歌いましたように待望の時、来たりませ主よと言って待ち望む時であります。今日はその終末の時を覚える終末主日であります。私たちのこの世界は有限であります。始めがあり終わりがある。その終わりは永遠との扉が開かれる時でもあるのです。聖書はその扉の先がどうなっているのか、つまり終末の彼方、天国や御国がどういうふうになっているのか、あまり詳しくは語っておりません。ですから、先生死んだ後どうなるんですかって時々聞かれますけれども、天国行ってどうなるんでしょうかと聞かれますけれども、実は聖書はあまり詳しく書いていないというのが正直なところです。ただどうなっているか詳しく書くよりも、聖書が私たちに問いかけ語りかけてくるのは、その先のことよりも、その扉があなたのためにキリストによって開かれるのですと。だからその扉が開かれる時まで、つまり終末の時までいかに生きるかということを問い、また問題にしているのです。今日のマタイ25章の御言葉もそうです。タラントンの例えというタイトルが付けられております。聖書朗読を聞いていただいてお分かりだと思います。それほど複雑な話ではありません。ある主人が、しもべに5タラントン、2タラントン、1タラントンを預けて旅に出た。 そしてかなり日が経ってからその主人が帰ってきて彼らと生産を始めたという。この生産するというのは実は私の牧師がいつもやる話で申し訳ないのですけども、聖書の中で3回しか使われてない言葉なのです。私たちはどうしても一生懸命調べていくときにその回数というのはとても気になって大事なものになります。3回しか使われてない中でそのうちの1回のうちのあと2回はどこかというと、マタイ18章の1万タラントンの負債を許されたしもべの話のところで、王が決裁しようとしてっていうふうに出てくるんです。今日のところは清算する、マタイ18章では決算というふうに出てきます。たった3回です。でその中で18章の方では1万タラントンの負債を帳消しにしてもらったという話でありますが、預けたというのは託したということで、それを運用することが想定されているのであります。生産の後には5タラントンの人はもう5タラントン儲けて、結局10タラントン全部もらってるんです。2タラントンの人はプラス2タラントン儲けて4タラントンもらってるんです。ところが1タラントンの人は全部取り上げられてなくなってしまった。つまりここで主人が5タラントン、2タラントン、1タラントを預けたって言いますが、単に保管しときなさいという意味ではないってことがわかるわけです。それをいわば今風に言えば運用しなさい。資産運用であります。運用しなさい。用いなさいということです。改めてこのしもべたちに託された資産としてあるタラントンという金額の単位について確認をしたいと思います。また18章のところでもやりましたが、何度でもやりましょう。新教大学聖書の巻末には付録がついておりまして、今はどうぞお分けにならずで結構です。その後ろの付録の中には度量衡および通貨という一覧表が載っているのです。あいうえ順になっておりますので順番に追っていただければいいのですが、そのタラントン、タのところを見ていきますとちゃんと出ています。1タラントンはギリシャで用いた計算用の単位で6000ドラクメに相当とあるんです。ドラクメというのはローマの銀貨でありまして、1日の賃金に相当するギリシャの銀貨デナリオンと等価であるとあります。同じ価値のもの。つまり1タラントンとは6000日分の賃金に相当するというのです。そこで、説教としてはあまりふさわしくないかもしれませんが、多少下世話な話とも言えるかもしれませんが、実際に現代に当てはめて仮計算をしてみましょう。日雇いで1日1万円、今アルバイトしますと時給がそうですね850円、深夜にかかっていいところですと時給1000円ぐらいですね。朝から晩まで働いて、そうですね、朝8時から夕方6時まで10時間働いて1万円。ただおそらくもう少し重労働の肉体労働の日雇いの仕事でもしある程度いい仕事が見つかれば1日1万円ぐらい、1日1万円とすると1タラントンは6000万円です。ただ今一つ正直ピンとこないと思います。1タラントン6000万円ですと言われても。そこで日数計算で見てまいりましょう。1年間365日ありますが、そのうちの週に1日日曜日お休みといたしましょう。今日の週報のナンバー見てもらえばわかりますが、だいたいウルード氏で 1日増えることがある時もありますが、基本52日間の日曜日、52回日曜日が巡ってきます。365-52は313日。そして現代の日本の法律で定まっている国民の休日というのをカレンダーで数えてみますと、約年15日間。これを先ほどの日曜日を引いた313日からさらに引くと298日。これには盆の休みも正月の休みも含まれておりません。働き盛りの方々ですと、そんなに会社の方では休ませてくれないかもしれませんが、仮に計算しやすく年間300日の労働日数だといたしましょう。まあきっと働き盛りの人はとてもそんな数ではないとは思いますが、まあわかりやすく300日としましょう。そうしますと、1タラントン、すなわち6000日分に達するには20年間かかるのです。20年、1タラントンの金額として20年分のお給料を全部足した分となります。下世話な話と言ってあらかじめ申し上げておりますので、どうぞ今少しご勘弁ください。20年分のお給料、総収入、20代から30代の若い時と40代から50代の時とではそれなりに違いがきっと出るでありましょう。しかしそこをあえてやはり計算しやすく、仮にボーナスも入れて年間500万円の収入だといたしましょう。すると2年で1000万、20年かかると1億円であります。そんなに稼いでるとはとても思えないというのが、おそらく現代の庶民感覚であろうと思うのですが、あるいはリタイアした方々には現役時代のことを思い出してもらえたらと思いますが、わかりやすい単純計算として1タラントン1億円であります。2タラントン2億円、5タラントン5億円。全く一般庶民の普通のプライベートな生活からは実感の湧かない桁違いのお金であります。会社や企業ではあるいはそれだけの桁のお金を動かすでありましょうが、一個人としてですそれだけのお金というのは全く縁のない桁でありましょう。この三人のしもべは、それぞれ5タラントン、2タラントン、1タラントンを預けられた。ただ預かって保管しておくというのではなく、明らかに運用を託された。結果としてご主人様が帰ってきたときに、5タラントン預けられたものはもう5タラントン、2タラントン預けられたものはもう2タラントンを設けたという。つまり同額の儲けを出した。これは実際にこの世の、いわゆるシャバの世界で事業をしてこられた方や会社を経営したり、その経理や営業やそういうもろもろに関わってこられた皆さんにとって、これどう受け止められるのだろうかって、私はすごく気になりますし、ぜひ聞いてみたいと思います。その年数がかなり時が経ってからとしか書いてませんので、5年でやったのか10年でやったのか20年でやったのかちょっと分かりませんが、資本金5億円であと5億円の儲けを出すって、教会には実はいろいろな電話がかかってくるのですが、稀に面白い電話が変わってきます。それは資産運用の営業のお電話であります。良い話があるのですがと、 もうそのお電話であるということが分かったときに、あまり詳しく聞くまでもなく、それに対応している時間もないこともありまして、いやいや、うちはそんな資産なんてありませんと。小さな教会でありますし、まして運用して儲けるのは宗教法人としての趣旨とは違いますので、ごめんなさいね、と言って、まあお断りすることになるのですが、おすすめの案件としては、株式や債券や、あるいは先物取引などもありました。いろいろとありました。金儲けをするのに、儲けなくてはいけませんから、金儲けをするのに、投機的な手段で金儲けをするのは、ハイリスク、ハイリターンとよく言われますが、まあ、それを生業としている方には申し訳ないのですが、正直な印象としては、どこか博打に似たところがあるように私には思えてなりません。私は牧師になるときに先輩牧師から強く厳しく言われて教えられたことがありました。牧師として何があっても絶対に手を出していけないことが2つある、それだけは心していきなさいと言われました。それは言葉が悪くて申し訳ありませんが、女と博打なんです。女性問題と、まあ私は男性ですから、そして賭け事、博打です。ですので、営業のお電話をしてこられる方々には申し訳ないのですが、お答えできません。すみませんね、と言って、お断りをしております。長々となってしまいましたが、要するに何を言いたいかといえば、新規事業にしても、あるいは事業拡張にしても、投資できる大きなお金が手に入るのは嬉しいし、それを使うのは簡単でありましょう。大きな社屋のビルを何億もかけて建てるというのはいくらでもあるとは思うんです。でもその投資した分と同額の収益や儲けをきちっと出すというのは、どれほど大変なことであるか。それは時代が変わろうとも、それほど変わるものではないのではないか。いわばシャバの世界の真理とも言うべきものではないかと思うのです。私はある意味では宗教界に生きてきている人間。牧師の子供としてもう本当に純粋培養、教会の世界しか知らないような人間、あなたに何がわかるって時々言われそうになるのですが、金儲けは甘く見てはいけない、そう言われそうであります。確かにそうでしょう。もう身を削るようにして一生懸命働き、知恵を巡らして、自分の資本金をもとにして儲けを上げていく。単に金儲けではなくて、抱えている社員、その家族を養い、そして結果的に社会貢献ができるようにという高邁な理想もあるかもしれない。経営コンサルタントの講座ではありませんが、かなり日が経ってからということでありますが、5タラントンを預かった者がさらに5タラントンを設ける。2タラントンを預かった者がさらに2タラントンを設ける。これは大変なことであったはずであります。このことをまずご一緒に心に留めたい。そのためにどれだけの努力をしてきたことだろうか。どれだけの忍耐をしてきたことだろうか。どれだけの知恵を尽くし学習をしてきたことだろうか。あるいはいろいろな人脈をつなげるのにどれだけ苦労してきたことだろうか、などなど、この5タラントン、2タラントンの儲けを出すまでに、いかに多くの労苦が積み重ねられてきたことだろうかと思うのであります。この5タラントン、2タラントンを儲けたしもべたちは、 等しく良い忠実なしもべよ。あなたは少しのものに忠実であったから多くのものを管理させようと評価されています。そこで言われている忠実さとは一体何なのでしょうか。少しのものに忠実であったとありますが、少しのものとはどういうことでしょうか。これまで見てきましたように、5億円も2億円も、決して少しなどと言い得るものではありません。それなのに少しと言われているのは何か矛盾している、辻褄が合わないように思われるかもしれません。5タラント、2タラントの2人が褒められているのはおそらく儲けた金額の額の問題ではないということはすぐにわかります。少しのものに忠実であった。それは自分には5億もある、2億もある、たくさんあるんだと思って傲慢な、うぬぼれた資産運用をしたのではないということでありましょう。少しのものというところに、本当はご主人様、神様から凄まじい額のものを託されていたのだけれども、本人の自覚の中では少しという自覚があったということではないかとも思います。すなわち、少しのものというところに謙遜さがあるのではないか。忠実であったということも、託された賜物を大切にしようとする姿勢があったのではないか。博打や賭け事のようにダメだったらダメだったでしょうがないと言うのではないわけです。貴重な大切な託された資産、財産としてこれを尊び大事にしようとする姿勢、これが忠実さでありましょう。今日のこの主の例えは、このしもべと自分を重ね合わせてよく考えなさいということでありましょう。それが週末に向かう大切な姿勢を教えています。自分という人間に5タラントン預けられている。2タラントン預けられているとはどういうことかなのか。億単位の巨額の資産が預けられているという、それは一体何なのか。先ほど言ったようにマタイ18章のあと2つしかない生産と同じ言葉が使われているところの1万タラントンの負債を帳消しにしていただいたものが出てきます。1万タラントン許されるということ。その前のところでペトロが人は何回まで許せばいいですか ?3 回まで、7回までですかと聞いたときに主は7を70倍するまでとお答えになってこの1万タラントンの例えを教えられた。7を70倍。490回許すなどとは比較にならない。1万タラントン。つまり、とことん許し抜いていくということ。それを主イエスの十字架を通して与えられることを指していました。今日のこのマタイ25章のところも同じであります。5タラントン、2タラントン。億単位の巨額の財産を与えられる。それはイエス・キリストの十字架による罪の許し、贖いを表している。小さなものに忠実であったとは、神からいただいた賜物を謙遜に受け取り、大切に用いようとしたということ。すなわち、十字架の前に立って悔い改めつつ、主によってすべての罪を許され、かつてあの会員の現場で捕らえられたあの婦人がですね、最後安心していきなさい、言われたように、私たちも安心していきなさい、よしと、主に言われる。 すなわち別な言い方をすれば、肯定される、よろしい、肯定される自分を受け取るということであります。その素晴らしい賜物、罪のとてつもなく大きな許しという賜物をいただいたもの、託されたものとして、それを運用するということはどういうことになるのか。十字架と復活にある信仰の資産運用の姿とはいかなるものぞや。それは主が良しとしてくださっているのですから、自分も自己肯定をし、おおらかに生きることであります。神がこの自分のために備えてくださっている各々の持ち場で欠けあるものですから、本当に愚かで弱いものですから、失敗ばっかりですけれども、誠実に己を反省し悔い改め、そしてそんな自分が主によって許され肯定されている、よしとされている、その事実に立って自分も自分自身を大切にすることであります。自分を尊ぶことであります。主にある自尊心を持つということであります。決して間違ってはいけないことですけれども、悔い改めるということと自己否定することとを混同してはなりません。傲慢に対して謙遜であれと言われますけれども、それは自虐的な自己卑下では断じてないのです。己の罪を本当に悔いし砕けし、魂を持って神の前にぬかずき告白していく中で、主の許しの中で許され肯定されたものとして、主にあって誇り高く自尊心を持って生きることであります。それはもちろん天狗のようになって、俺はこれだけできるなどというものではありません。主にあって自分は許され、よしとされ、生かされてあるのだという自尊心です。セルフリスペクト、キリストが十字架の苦しみを負って命を投げ出すまでに、この自分という人間を大切にしてくださっている。神が父となってくださるほどに自分という人間を大切にしてくれている。それを私たち自身が自分に対して受け入れていく、受け止めていく、主にある自己肯定をすることなのです。私たちはしばしば信仰の名のもとに悔い改めではなくて、生意気にも神になり代わって自己否定ばかりをしているのではないか、自分で自分を裁いて自己否定の塊になっていく、それは悔い改めではない。それは地の中に穴を掘って一タラント埋めていたものと同じではないか。神が御子の命の代価を払ってまでお前を良しとしているのに、それを穴の下に埋めといて、では何によって自分で自分を良しとしようとするのか。それは差し伸べられる神の救いの御手をパーンと振り払うようなものではないか。ご主人様が厳しく厳正なる義なる神であられて、まかないところから刈り取り、散らさないところからかき集める方である。義なる神として本当に厳しい方だ。その裁きを恐れてタラントを地に隠したと言いますけれども、ご主人様が託したのは、実は罪だらけのお前を許すというタラントではなかったのか。 それを見ようともせずに土の中に埋めるとは、差し伸べられた許しの御手をパーンと払いのけるに等しい、踏みにじるに等しい。恐ろしかったというが、託されたものを何も見ようとしていない。袋がかかっているなら袋を解いてみればよい。箱に入っているなら箱の蓋を開けてみればよろしい。本当に1タラントン入っているのか、2タラントン入っているのか、5タラントン入っているのか、見ればよろしい。それが誰のためでもなく、この自分のための許しであることを見出したならば、どうして土の中に怖がって埋めておられようか。私たちは主日の旅ごとに礼拝に招かれ、そのタラントンを手渡されている。それを見てよろしい。いや、よく見なさい。これを君に預けるからね。そして一周の旅路、一巡りの旅路でそれを運用しなさい。私たちは信仰を与えられているのですから、あるいは求道している方々においては信仰にここまで導かれてきているのですから、主の尊い犠牲を伴った許し、私どもを良しとしてくださる皇帝を感謝して受け、自分自身も自己肯定して生きていこうではありませんか。自己否定を悔い改めだなどと勘違いしないで、正しく悔い改めて、謙遜に、そして忍耐と努力を持って、安心して週末に向かい、いただいた賜物、預けられた賜物を最大限に運用しようではないか。託された許しという財産を多くの人に注ぎ出していこうではないか。それを誤解を恐れずに投資というならば、どんどん投資しましょう。きっとそこに新たな5タラントン、2タラントン、1タラントンをあなたにもたらす、あるいはそれを受け取る人が起こされるという嬉しい結果となるでありましょう。それが週末、生産の時に向かう向かい方であります。